教会備えの賛美歌を歌いましょう。今日は賛美歌21を使用します。459番を歌いましょう。ただいまより聖霊降臨節第9主日の礼拝を始めます。 た方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。証言26番を歌います。差し支えない方はお立ちください。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にいたします我らの主よ、願わくは皆を安寧させなまい、御国を来たらせるなまい、御心の天になりそく地にもさせるなまい、我らの日曜の糧を今日も与えなまい、我らに罪を犯さすものを我らが許すごとく、我らの罪をも許したまい、我らを試みに合わせず悪を救い出したまい、国と力と栄えとは限りなく感じのものであるわ。
使徒信条を告白します。93-4a です。賛美歌21-146ページです。それでは使徒信条。
我は天地を作りにし、全能の主なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、世に肉体、三日目に死人の宇宙へ蘇り、天に昇り、全能の父なる神の御に立ち上がり、賢い生き返りて生けるものと死ねるものとを裁かたまま、我は聖霊を信ず。聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、あらわに唱えない、とこしえの命を信ずる。アーメン。
賛美歌120番を歌います。
you
ぞお座りください。しばらく黙想の後、ご会祈祷を捧げます。御祭典の父なる神様、梅雨の鬱陶しい日々です。体調が崩れやすい時期ですが、健康を与えていただき、兄弟姉妹方とこの高野原教会に集い、賛美と祈りの礼拝を持てますことを心より感謝いたします。この杉氏一巡りのうちに、私たちの知ると知らずに関わらず犯しました数々の罪をお許しください。そしてこの礼拝を通して新たな力を与えていただき、今日から始まる人巡りを私たちに与えられた務めに勤しむことができますよう心よりお祈りいたします。主なる神様、あなたの御子イエス様を通して私たちに計り知れないお恵みを与えてくださってます。そして後ろにも前にも間垣を設けてくださり、私たちの行く手を指し示し導いてくださっております。それでも私たちは自分に迷い、時として不平不満の愚痴を言うものです。どうか日々の生活の中に常にあなたを覚え、御言葉をいただき、祈りのある信仰生活へと導いてください。この世の務めに走りすぎず、心の目をいつもあなたに向けていけますよう導いてください。主なる神様、自然の力は人間の考えや力では計り知れない、またどうしようもない力であることを思い知らされています。 水不足を心配していた地方もありましたが、また水害、台風と被害に遭われた方々、中越沖地震で被害に遭われた方々のことを覚えます。これからは暑さも厳しくなってくるでしょう。どうぞ主の癒しの御手が届きますように、そして頑張る力を勇気を与えてください。心よりお祈りいたします。主なる神様、本日礼拝後祝集会が持たれます。またその後で壮年会による夕べの集いが持たれます。 私たち一人一人心の内にある思いを言葉にして隣人に伝えることによってつながりができ広がりができます。どうか主のお守りのうちに良き集いとなりますよう心よりお祈りします。主なる神様、ご高齢の方や病床におられる方、また本日この礼拝にご都合で出席できない方をどうぞその場にあって主の癒しと主の豊かなお恵みが届きますように、このお祈りを礼拝に集われました方々のお祈りとともに主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌97番を歌います。どうぞお立ちください。聖書を朗読していただきます。聖書はヨハネによる福音書10章7節から21節です。そして遠藤雄二牧師より、私は良い羊飼いと題しましての説教をしていただきます。
解読いたします。イエスはまた言われた。はっきり言っておく、私は羊の門である。私より前に来た者は皆盗人であり強盗である。しかし羊は彼らの言うことを聞かなかった。私は門である。私を通って入る者は救われる。その人は門を出入りして牧草を見つける。盗人が来るのは盗んだり、ほふったり、滅ぼしたりするためにほかならない。私が来たのは、羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは、羊のために命を捨てる。羊飼いでなく、自分の羊を待たない雇い人は、狼が来るのを見ると、羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪い、また追い散らす。彼は雇い人で羊のことを心にかけていないからである。 私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。私は羊のために命を捨てる。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。私は命を再び受け入れるために捨てる。それゆえ父は私を愛してくださる。誰も私から命を奪い取ることはできない。私は自分でそれを捨てる。私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。これは私が父から受けた掟である。この話をめぐってユダヤ人たちの間にまた対立が生じた。多くのユダヤ人は言った。彼は悪霊に取りつかれて気が変になっている。なぜあなたたちは彼の言うことに耳を貸すのか。他の者たちは言った。悪霊に取りつかれた者はこういうことは言えない。悪霊に盲人の目が開けられようか。以上です。
先週から羊飼いと羊の門の例え、私は良い羊飼い。多くの人が、子供の頃にもし、教会学校に通っていると多分、羊とそして羊飼いの例え、イエス様は良い羊飼いであって、そして私たちをしっかりと、養ってくださる、とても優しい、存在である、そのようなお話を聞いたり、もしくは、一匹の羊が迷い出た時にその一匹を、99匹を残しておいて、一匹、私たち迷い出た羊一匹を探してくださる。そのようなお話を聞いたことがあるのではないかと思います。その羊と羊飼いの、そして先週はその羊の門について語られた、一連の羊飼い、そして羊の門の例えが、このヨハネの箇所で描かれています。面白いなと思うのは、今日の箇所の最後のところでもありましたけれども、ユダヤ人たちが、対立すると、片や悪霊に取りつかれて気が変になっているという人がいるかと思えば、いやいやそのようなはずはなかろう、目が見えなかった人の目を開けるこのような人が語ることであれば、今はよく意味がわからないけれども必ず何か意味があるのではないか、イエスを擁護する人たち、そしていやいやそうではないという2つの人たちが出てくる。前の週にはユダヤの人たち、ファリサイ派の人たちにとって羊の門の例えはちんぷんかんぷんであった、どんどん、当時の信じないで聞いている人たちにとってはどんどん話が謎めいていく、そのようなところを、取り上げました。もう一つ先週からの続きで一つ押さえておきたいのは、マタイによる福音書の中で有名な狭い門から入りなさいと、滅びに至る道は広いということが、書かれているのに比べて、ヨハネによる福音書の場合は旧約の申命記などの影響を受けて、主イエスという門をからただ入って救われるということだけに私たちは集中するのではなく、入る時も出る時も祝福されるという言葉にあるように、イエスの門に入っただけではなくて、そこからまた私たちは出るという、出てまたイエスが私たちに託された技を成していくという、そのようなことを前回にお伝えしました。今日はその続きのところと、それから羊飼いの例えのところであります。まず7節から9節のところをご一緒に見ていきましょう。イエスはまた言われた。はっきり言っておく。私は羊の門である。私より前に来た者は皆盗人であり強盗である。しかし羊は彼らの言うことを聞かなかった。私は門である。 私を通って入る者は救われる。その人は門を出入りして牧草を見つける。先週も申しましたけれども、はっきり言っておくという言葉、これは、アーメン、アーメンという言葉が2度繰り返されて、大切なことだからよく聞きなさいと。羊の門の例えを言うときに語られたアーメン、アーメン、そしてもう一度ここでアーメン、アーメン、これから言うことはとても大切なことである。そして私は羊の門である。9節にはその門を通って入る者が救われる。そして出入りして牧草を見つける。私自身がその羊の門であるという例え、例え話ですから、さまざまな解釈が成り立つ中で、特にヨハネが強調していることは、イエスという門以外には救いはないということ。多分当時の人々にとってたくさんの、広き門があった。見目麗しく、多分その門から入れば救いが待っていると思えるような美しい門がたくさんあった。イエスの門はどちらかというと、そのような艶やかさや美しさ、そしてむしろその先には何か厳しさのようなものが待っていたのかもしれません。しかしイエスはその門を通る、つまりイエス以外には救いはないということをこの門の例えで紹介して、そしてそのイエスの門を通って救いの道に至る者はその門の中で安住するのではなくて、もう一度出ていく、そこから神様の技をなすために出ていく、そのようなことをこの部分で強調しているように思うのです。それじゃあイエスとは一体何者なのか。羊の門である、そのイエスを通ってしか救いがないと言われるイエスとは一体何者なんだろうか。そのことがこの後のところで語られていきます。特徴的なのは、イエスとは一体誰なのか、何者なのかということを語るときに、文学的な方法である、A でもなく B でもなく、C でもなく、それから、D であるという形で、誰々のようなものでもなく誰々でもないという形で、その、当時の人々がイエスとはこういう人であると思っていたその人たちを例に出し、しかしそれらの人々を打ち消していく中で、徐々にそうではない、イエスという人はどういう人であるかということを徐々に、まあ、明らかにしていきます。ですからその途中である私たちは誰々ではない、じゃあ誰なんだということですぐに答えを見つけたいと思うんですけれども、しかし聖書は徐々に私たちがこう読み進む中で理解をしていって、初めて次は誰、いやそうではないよということが分かるような仕掛けというか、そういう文学的な並びになっています。先ほど言いました8節のところ、私より前に来た者は皆盗人であり強盗であるという言葉が出てきます。前の人たち、イエスが来るよりも前の人たち、これはユダヤの預言者たち、これまでに読んできたヨハネの中では、例えばモーセ、ユダヤの人たちがエジプトの奴隷状態であった、その奴隷状態から導き出した、最も当時の人たちにとって自分たちが尊敬する人は誰と言われたときに、まず出てくるのがモーセ、そしてエリア。エリアもまた不思議な復活、人をまあ蘇らせるという不思議な技をなし、また死なずに天に昇るという不思議な亡くなり方をする。ユダヤの人たちにとっては伝説の預言者エリア、そしてメシアが現れる、救い主が現れるときには必ずエリアが先に来るはずであると言われたそのエリア。 ヨハネによる福音書ではこれまでにモーセではない、そしてエリアでもない、また井戸の水辺で出会った人はヤコブの井戸の水、そのヤコブよりもあなたは偉い方ですかと問いかけました。その答えはありませんでしたけれども、しかしそこには父祖ヤコブよりも偉い、もしくはヤコブとは違う人である。また直接の言及はありませんけれども、メシアがどこで生まれるかということが議論されている中でダビデが出てきました。これまでに来た人々、ここではユダヤの代表的な預言者たち、面白いのはアブラハム、イサク、ヤコブ、そしてモーセ、ダビデ、当時のユダヤの人たちにとって代表的な父祖である人たち、また自分たちのヒーローである人たち、アブラハム、イサク、ヤコブ、モーセ、ダビデ、この人たちはそれぞれ人々を救う役割をしますと同時に、これらの人たちはそれぞれ一時的に羊飼いの役割を成していました。有名なのはダビデです。ダビデは、巨人、ゴリアトと戦って、それを倒す、子供たちの賛美歌の中に、戦うために羊を守る少年ダビデという歌がありますけれども、戦う人であり、そして弱い羊を守ってくださる、そのヒーローのような存在ダビデ。ヨハネは私より前に来た者は皆盗人であり強盗であるという言葉で、そしてこの後羊飼いの例えを語ります。当時の人たちにとって羊飼いのイメージ、そしてまた救い主のイメージといえばダビデしかありません。しかしそのダビデのイメージを人々に提示しながら、ダビデとも違う、モーセでもなくエリアでもなくヤコブでもなく、そして羊飼いのイメージ、救いのイメージといえばダビデでも、そのダビデとも違う方であるということをヨハネはこれから、この福音書を聞いている人、また読んでいる人たちに提示していきます。10節から13節のところに、羊飼いのそのイメージ、どのような、イメージ、まあ、プラス、いいイメージと、それからマイナスのイメージが、出てきます。10節から、盗人が来るのは盗んだりほふったり滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いでなく自分の羊を持たない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪い、また追い散らす。彼は雇い人で、羊のことを心にかけていないからである。羊飼いの2つのイメージ、良いイメージ、そしてまた同時にヨハネ福音書が語ろうとするイエスがこの世に来られた、私たち人間のところに使わされたことの目的を同時に語っているのが10節から11節。イエスはまたその理想的な羊飼いは、その羊に例えられている人間たち、羊の例えで語られているのは、 あまり自分たちでどこに行こうという判断がなかなかできずに、強力なリーダーシップを持った人がいれば、そこにすぐに従ってついていってしまう。そのような羊。その羊が命を受ける。ヨハネの言葉をもう少し解釈し直すならば、永遠の命を豊かに受けると。イエスが来られたのは、羊である人々が永遠の命を豊かに受けるためにやってきた。羊の門を通って入る者には、その永遠の命が信じた今与えられるという、その永遠の命を豊かに受けるために羊飼いはこの地上にやってきた。ただそれは何の犠牲もなく与えられるものではなくて、2番目に書かれているのは、良い羊飼いは羊のために命を捨てる。ヨハネによる福音書は、主イエスが私たちのために十字架にかかって死なれたこと、そしてそれは私たちのすべての罪を許し贖ってくださるために十字架につけられた、そのことを強調し、またそれを信じることができるために書かれています。ですから、ただ無駄に死んだということではなくて、イエスがこれから十字架の道のりを歩み、そして一匹一匹の羊、もしくは一人一人の私たち人間のために命を捨てられた、それは私たちが永遠の命を受けるため、良い羊飼いのイメージであり、またイエスがこの世に来た目的を明確にここで語っています。そしてこれまでに生きたもの、盗人であり強盗であると言われていたマイナスのイメージ、イエス以外の人たちをかなり厳しい言葉で描いているのが後半部分。狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。羊飼いの役割は羊を守り羊を養うことであります。しかしそれ以上に我が身を守るために、羊を置き去りにして我が身の保身のために逃げてしまう。そしてその羊たちを襲おうとする狼、羊を奪いまた追い散らすと書かれています。実際の羊飼いたちも狼や野で襲ってくる動物たちに悩まされていた。羊が一匹も失われないように守るために、時に囲いを石で囲いをしたり、羊たちをとにかく迷い出ないように守ると、同時にヨハネによる福音書は2つの時代、イエスが生きた時代と同時にヨハネの福音書が描かれた90年代のその出来事が絡み合っています。ですから狼のイメージ、これは支配者であるローマの可能性があります。イエスが救いの対象として見ていたユダヤの民を奪い、また追い散らしてしまう。紀元70年にエルサレム神殿が崩壊し、93年にマサダの砦から人々が滅ぼされてしまった後、一部のユダヤ人を除いてディアスポラと呼ばれる本格的なディアスポラ、バビロンの頃にあったそのちりぢりに世界中に散っていくということがローマによってなされることが行われます。その後ヨハネはこの福音書を描いています。ですからこれまでに来た預言者たちのイメージと重ね合わせて、今直面しているローマ、 自分たちの仲間を追い散らし、そして二度と集まることができないような形で人々をバラバラにしてしまったという、その、イメージ、国家であるローマの事柄を重ねて、そして良い羊飼いとそうではない羊飼いということで、イエスがその散らされた人々をどういうふうに導こうとされるか、そのことをこの後で語っていくことになります。その前にもう一度良いイメージと悪いイメージを、悪いイメージを挟み込むような形で14節から15節にもう一度、プラスの、良いイメージが描かれています。繰り返して、私は良い羊飼いである、私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている、それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである、私は羊のために命を捨てる。もう一度良い羊飼いのイメージをここで、私たちに紹介しています。その良いということの大事な、質はよく知っているということ、一匹一匹の羊をよく知っている。ある文献によると、羊飼いは一匹一匹の羊に名前をつけ、そしてその素人の私たちには、よく見分けのつかない、でもその羊一匹一匹の個性がよくわかり、その羊が本当に今何を必要としているのか、今は休息が必要なのか、運動が必要なのか、食べ物が必要なのか、飲み物が必要なのか、そういった羊のニーズというか、羊が何を求めているか、そういったことをすべてよく分かっている。これが当時の羊飼いの大切な条件であったようです。そして羊と羊飼いの関係、自分とイエスと人々の関係と同じように、父なる神もまた私をよく知っておられる。ですからイエスが気にかけている当時の人たち、またイエスを直接見ることができない私たち、イエスを信じることによって父である神とつながる、神が私を知っているのと同じように、私たち一人一人は神によって知られるようになるという。そして再び繰り返されているのは命を捨てる、十字架での死、そこからの復活と救いについてここでもう一度述べています。注目したいのは16節のところです。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる、その羊をも導かなければならない、その羊も私の声を聞き分ける、こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。良い羊飼いのイメージ、そしてまたこれまでに来た人、預言者たち、悪い羊飼いのイメージを提示して、一つのまとめのような形、その良い羊飼いである私にはとても大切な役割、それは囲いに入っていない他の羊をも導かなければならないという仕事です。先週も紹介しましたけれども、羊の門にただ入ればいいのではなくて、羊の門からまた私たちは派遣されて出ていき、また戻ってくる、そのことを紹介しましたけれども、イエス自身がその囲いに入っていない他の羊のところに出かけていって、その羊をも導かなければならないと、他のこの羊たち、囲いに入っていない他の羊、これは一体誰、もしくは何を表しているのでしょうか。答 2つの可能性が指摘されています。一つは先ほど少し紹介しましたけれども、ディアスポラ、離散したユダヤの人たち、バビロンの捕囚以降、ユダヤの人たちはヨーロッパ、そしてアフリカ、多くの地にちりぢりになっていきました。そのディアスポラと呼ばれるユダヤの人たち、イエスが今いるエルサレム、そしてまたヨハネが今この対象としているその囲いからはるか離れたところにいる多くのユダヤ人たち、このちりぢりになったユダヤ人たちをもう一度導く、そして一つの群れにするということ、これは実は旧約聖書の中でも繰り返し繰り返し語られてきたことであります。ディアスポラ、離散するということ、これは神に聞き従わなかったゆえに人々が神様から与えられた罰であるという理解がありました。有名なのはバベルの塔のお話です。バベルの塔では人々が一つの言葉を語り、そして神様に届く、塔を建てようと、神様のようになろうとしたという、神話でありますけれども、そのバベルの塔、そこで語られていたのは神様がその人々の言葉を混乱させ、そして人々の意思疎通ができないようにそれぞれちりぢりバラバラにしてしまおうという、そのことが旧約聖書の創世記の中に描かれていますが、そこには神に聞き従わない、もしくは神様のようになろうとする、その人々に対してユダヤの人たちが幼い頃から何度も何度も聞かされていた物語、それはもし神に聞き従わないのであれば私たちはちりぢりバラバラにされてしまうよ、バベルの塔の話で書かれているように、一つであった民、同じ言葉を語って同じように生活していた民がバラバラにちりぢりにされてしまうよということが子供の頃から語られていました。ですから現実に人々がちりぢりバラバラになってしまうこの状態、これは神様の罰である、神様が私たちと共におられない、私たちが神を裏切ったがゆえに人々はちりぢりバラバラにされてしまったのであるという理解が根底にあります。そして救いの時、神様が私たちに終末救いを私たちに示される時には、ちりぢりバラバラになった人々がもう一度一つに集められる、そのことを人々は夢見て、また預言者たちはそのことを繰り返し繰り返し人々に語ってきました。エレミア書という書物、バビロン捕囚の後の人々、絶望的な人々に対して、ちょうどディアスポラ、その人々が離散した中で希望を少しでも見出そうとして描かれたエレミア書、ここにその羊飼いのイメージと、そして羊飼いの最も大切な一つの役割が示されています。エレミア書の23章の1節から5節のところを紹介します。まず悪い羊飼いのイメージ、そしてその後に良い羊飼いのイメージが出てきます。エレミア書の23章1節から、災いだ、私の牧場の羊の群れを滅ぼし散らす牧者たちは、と主は言われる。 それゆえイスラエルの神主は私の民を牧する牧者たちについてこう言われる。あなたたちは私の羊の群れを散らし追い払うばかりで顧みることをしなかった。私はあなたたちの悪い行いを罰すると主は言われる。この私が群れの残った羊を追いやったあらゆる国々から集め元の牧場に帰らせる。群れは子を産み数を増やす。彼らを牧する牧者を私は立てる。群れはもはや恐れることも怯えることもなくまた迷い出ることもないと主は言われる。見よ、このような日が来ると主は言われる。私はダビデのために正しい若枝を起こす。王は治め、栄え、この国に正義と恵みの技を行う。エレミアが提示しているその羊飼い、悪い羊飼いのイメージ、それは羊の群れを滅ぼし散らす。神様の牧場に集まっていた救いを確信していた人々の群れを滅ぼして散らしてしまう。そして羊の群れを散らし追い払う。まさにエレミアは自分たちの民族が バビロンという国によって追い散らされていかれ、そして一つの国としてまとまりを持っていた人々がその まとまりを失い、異邦の神様を拝んだり自分たちが大切にしてきた神様の言葉をないがしろにしていく、その様に嘆き悲しみそして怒りを覚えて神の言葉としてこのエレミア書を私たちに提示しています。そして悪い羊飼い、それは群れを滅ぼし追い散らしてしまう。バベルの塔でも語られているように最もユダヤの人たちにとって週ごとに集まり神様を賛美しようとする人々にとって最も嘆くべきはその集まることを阻害されてしまう、追い散らされて集まろうとしても集まることができないような状態に追いやられてしまう。それに対して主の日、救いの日、終末の時にやってくるそのメシア、救い主はここでは神自身がという言葉で書かれていますが、残った羊を追いやったあらゆる国々から集める。バビロンによって散らされていった人々、またそれぞれの時代において散らされていったユダヤの人たちを神様ご自身が集める、そして元の牧場に帰らせるという、離散した人々が元のところに戻る、これは神様自身がなされることであるという。そしてそこに新しい牧者、新しい羊飼いを神様自らがそこに立てる。群れは恐れることも怯えることも迷い出ることもなくなると。旧約聖書のこのエレミアのイメージ、 追い散らす悪い羊飼いと、そして神様自らが建てられる良い羊飼い、それは人々を呼び集める、そしてもう恐れず、もう恐れることはないし、怯えることもないし、迷い出ることがない、その方を神様自身が使わされる。旧約聖書の御箇所の5章にはイエスが誕生するという予言とともに、そこには散らされて集められる民についての言葉が書かれています。救い主が生まれ、そして散らされていた民が元のように集められる、そして群れを養う牧者があなたたちに与えられるということが予言されています。ですから良い羊飼いであるイエスは、ただ目の前にいる羊たち、イエスの門を通って入ろうとするその人たちだけではなくて、世界中に散らされてしまったそのディアスポラと呼ばれるユダヤの人たちを囲いの中に導く、その技をなすということ。もう一つ、この囲いに入っていない他の羊、これは異邦人です。マタイによる福音書で99匹の羊が残っているのに1匹が迷い出て、そこに羊飼いが1匹の羊を探すという羊飼いのイメージが出てきます。当時の教会の中にも、もともとユダヤ教の一派でありましたから、ユダヤ人だけが救われればいいじゃないかという考え方が色濃く残っていたようです。そして福音書の中には、異邦人に対する救いということはそんなにたくさん語られていません。パウロという人がエルサレムの教会を導いていたペテロと喧嘩別れのような形で、俺は異邦人に行くという形で異邦人のところに、福音書の中には異邦人に対する救いというのはそんなに派手に出てきていません。しかしヨハネによる福音書のこの言葉、ディアスポラのユダヤ人を対象としていると見ることもできますし、同時に私はその囲いに入っていない他の羊、当然その救いの対象とされなかった羊たち、異邦人のところに私は囲いから出て、そしてディアスポラのユダヤ人たち、目の前でイエスに従っている弟子たち、群衆たち、そして救いから漏れているとされた異邦人たちや、イエスが出会った多くの病める人、悲しむ人、そして社会から疎外された多くの人たち、その囲いから出ている人たちのところに、私はその羊をも導くために出かけ、そして導き、その人々は一つの群れになる。イエスはそのために命を捨て、十字架にかかられた。次のところはとても議論の分かれるところ。17節、私は命を再び受けるため捨てる。それゆえ父は私を愛してください。誰も私から命を奪い取ることはできない。私は自分でそれを捨てる。私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。これは私が父から受けた掟であると。議論があるところは、イエスは十字架で命を捨て、でも自分で再び受けることもできるという部分、加減論という、 当時の、ユダ、あのヨハネ教団が敵対していた、ローマを振りまく人たち、その人たちの一つの主張は、イエスは十字架にかかったけれども、その体は仮の姿であって、実はイエスは痛いふりをしていたけれども十字架の痛みはなかったんだ。十字架で死んだとしてもまた生きて生まれ変わることが分かっていたから、イエスは全然怖くもなかったし痛くもなかったという説がありました。仮の姿を持ってイエスはやってきたから、人間のような苦しみを全くこれっぽっちも味わわなかったという考え方であります。聖書の読み方を少し間違うと、この言葉、捨てて、そして捨てることもできるけれども再び受けることもできる、あたかも当時ヨハネが敵対していた加減論を取る人たち、ほら見たことか、イエスは自分の命を捨て再び受けることができる、命をそのように扱うことができるのであれば十字架での死は結局は意味がなかったんだ、あれは痛いふりをしていただけなんだという主張を裏付けするように取ることもできます。しかしヨハネがここで強調していること、それはむしろ誰も私から命を奪い取ることはできない、これから十字架の上で自分が亡くなるとき、あたかもローマの人々、兵士、もしくはその十字架にかけた人々が命を奪い取るような出来事が起こる、しかし誰一人として私から命を奪い取ることはできない、そして捨てること、再び受けることができるのは神様が私を通してなされる出来事である。イエス自身が自分が痛いふりをしてその命を物のように捨てたり受けたりするということではありません。むしろ自らの命、それは父なる神が私を使わされた、そしてその父とつながっているその命は他の何人たりとも犯すことができず、またそれは父と私との関係の中でこれから行われる十字架の死と、そしてその後の復活の出来事がなされる。ですからここではこれ以上はっきりと書かれていないけれども、この後の十字架の出来事をもう一度よく見ることを私たちに語りかけて、その後はユダヤ人たちがイエスのことを理解できなかったという話で一連の話が終わることになります。イエスが復活した後に自分を信じることができなかったシモン・ペテロに対して、私を愛しているかという確認をします。そしてペトロが、私は愛していることをあなたがご存知でしょうと言った後に、私の子羊を養いなさいということをイエスは語ります。そしてこれがただ一度で終わるのではなくて、私を愛しているか、私の羊の世話をしなさい、三度目にも私を愛しているか、主よ、なぜ三度も私を愛しているのかと聞かれるのですか。悲しくなります。私があなたを愛していることはよく、あなたがよくご存知のはずです。私の羊を飼いなさい。イエスは十字架での出来事、そして復活の出来事を書いたその最後のところで、 自らがこの地上に来たことの意味、そしてその役割を弟子たちに委任する、つまりその囲いに出た羊を導き出し、そしてその群れを養うということを弟子たちに託して天に戻る。これから語られる十字架と復活のこと、そしてその後にもう一度示された私の羊を飼いなさい、良い羊飼いである私がその弟子たちに語ったことは、私がもしやり残したことがあるとすれば、あなたたちがこの囲いに入っていない他の羊を導き、そして一つの群れにする、散り散りバラバラになったそのディアスポラの人たち、異邦人たち、その人たちをあなた方も共に一つの群れに呼び集める、その働きを成しなさい。囲いに入っていない他の人、それを呼び集める。イエスがその生涯を通して弟子たちに語る、一匹の羊をも漏らさず、そしてここでは囲いに入っていない羊も導く、これは今を生きる私たちにも託されている技です。イエスの救いの門に私たちは殺到しようとします。自分が救われるため、もしくは自分の家族が、自分の大切な人が救われるためにその門に殺到します。しかしヨハネはその門に入るだけで私たちを満足させることはありません。むしろその門に入った者は、使徒であれ、異邦人であれ、ディアスポラの人々であれ、そこからもう一度出ていき、そして囲いに入っていない他の羊のところにあなた方も出かけ、その囲いに入っていない羊たちを養われるその方を、その方の救いについてあなた方も述べ伝える働きをなしなさい。イエスは優しい声で疲れた私たちを導いてくださいます。そして何も私たちが癒されないまますぐに出ていけと言ってその門から追い出すことはなされません。しかし私たちが癒され、そしてその命の言葉をしっかりと噛み砕き、イエスの救いをしっかりと確認したときに、そこから私たちは再び門から出され、そして囲いに入っていない他の羊のところに出ていくことを託されています。また疲れれば門に戻ってくればいいんですけれども、しかし私たちが与えられたその使命、そのことを囲いに入っていない羊のところに出ていく、私たちは良い羊飼いにはなれないかもしれない、しかし少なくとも良い羊飼いである主イエスキリストが囲いの中の羊と、そして囲いに入っていない羊のためにも命を捨てられ、そして救いの道を私たちに示された、そのことを私たちもまた日々の生活の中で人々に証しする存在でありたいと願うのです。お祈りします。神様、私は良い羊飼いという言葉で、あなたは私たち一人一人に対する恵みと憐れみを持って養ってくださる、その姿を示してくださいました。どうか私たちがその良き羊飼いであるあなたに導かれ、養われ、あなたの救いの門のところにたどり着くことができますように導きを与えてください。また同時にその門にたどり着き、 あなたからの癒しと救いの約束をしっかりと味わった後、厳しいかもしれないけれども再びその門の外に出ていき、そしてあなたの救いを本当に必要としている多くの人々に対して、私たち自らがその救いと癒しを語り伝えていくことができますように、私たち一人一人の歩みがいつかあなたによって祝福を受け、そしてちりぢりバラバラにされた、敵対して人々を殺し合うようなこの社会の中にある人々が、あなたによる平和によってもう一度呼び集められる、そのことのために私たち一人一人があなたの働きを成していくことができますように導きを与えてください。この祈りを集まりましたお一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
賛美歌98番を歌います。どうぞお立ちください。
Thank you.
どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。天の神様、今日私たちはあなたに健康を支えられて御堂に集うことができ、本当に感謝です。今私たちにはイエス様の御言葉を遠藤先生を通してまた近づく機会を与えていただきました。今私たちが捧げましたものをあなたの伝道の御用のために使われますように、また皆様の今ここに集っていらっしゃる心の祈りと合わせて御前にお捧げします。この小さき祈り、主イエス・キリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。
新しく来られた方と、それから誕生者の方がおられますので、紹介とそれからお祈りをしたいと思います。平田英子さん、あ、申し訳ありません、立ってお顔を見せてください。ようこそお越しくださいました。またお越しください。それから、今週誕生日を迎えられる、28日ですね、西村正義さん、それから、今井浜江さんのためにお祈りしたいと思います。神様、ケアする兄弟姉妹である西村正義さん、そして今井浜江さんがあなたよりの尊い命を受けた、その主を覚えて祈っております。西村正義さんは昨年のイースターに洗礼を受けられ、そしてそれから教会に礼拝にしっかりと通い、あなたの御言葉に沿って歩む、その姿勢を私たちに示してくださっています。どうかこれからも正義さんがこの教会であなたによる御言葉の養いを得ることができますように、またその生活の歩みと信仰の歩みをあなたがしっかりと守り導いてください。また今井浜江さんも昨年のクリスマスに洗礼を受けられました。いつもご夫婦で 共にこの教会に通ってくださっています。また平日のピーターパンの集まりにも来てくださっています。静かなその中に、しかしあなたへの思いを感じることがあります。どうかこれからも浜井さんとその一日一の歩み、そして信仰の歩みをあなたが守り導いてくださいますように、導きを与えてください。この祈りを、集まりました皆さんお一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。それではご紹介したいと思います。西村誠義さんです。この前から3年生おめでとうございます。それから、今井浜江さん、こちらの前の方におめでとうございます。それから、今日の報告、少し、最初に私の方からさせていただきたいと思います。今日の礼拝後の集会ですが、地区集会の A ということで、礼拝後から、午後2時までの間になされます。京都、そこに書いている地区の方々で、後ろに教会の方には集合ボックスに入れて、また後ろの方にその地区の分け方が出ています。で、その地区で割っている一つの目的は、この教会数が多くなりましたので、なかなか隣にいる人と話ができなかったり、新しい人もたくさん来られますので、毎度毎度こう、自分の隣に座っている人は誰なのかとかですね、一番最初に名前を聞くことを忘れてしまった後ですね、名前聞きたいけど聞けないとか、そういう、なんていうか、その人のことを話したいと思っていても、なかなかそのきっかけがつかめない、そのようなところから、昨年度から、教会の方に一旦集まって、人数の加減もありまして、2つに分けて地区の集まりを持とうということになりました。ですから、その地区の方、そしてまた、地区ではないけれども、最近来てとか、前からいるけれども出たことがないという方、ぜひお越しください。そして、その中で、語り合う一つのきっかけとして、この教会に集うきっかけとなった出会いとか、それから好きな、聖句や賛美歌の、お話、また、その他何でも構いませんので、自分を紹介するようなお話を、語り聞き合うときにしたいと思いますので、ぜひお残りいただければと思います。それからその、同時並行ですけれども、地下室で、この前のスクリーンのプロジェクターを、作る、講習会を、していただきます。地下室の方に、ご希望の方はお集まりください。それから、午後の5時から、聖歌隊の練習があります。そしてその後壮年会の夕べの集いと親睦会が行われます。山下さんが立派な式次第まで作ってくださいましたけれども、とても聖歌隊のアベベルムコルプスから始まって、お祈りやアメージングレース、その他いくつかの賛美と、そして証、そして祈りがある、その集いにぜひご参加くださいますように。壮年会以外の方も大歓迎ですのでご参加ください。そしてその後親睦会、今回はエスニックカレー特集ということでありますので、ぜひどなたでもご参加ください。あと、
そしたら続きまして、今週の集会を報告いたします。まず家庭、学園前家庭集会が三山さん宅で24日火曜日10時30分から持たれます。そして同じく24日火曜日午後3時30分から入門講座がございます。そして聖書講座は25日水曜日午前10時30分からです。晩祷会は同じく25日午後7時からです。そして大国ワークキャンプ準備フィールドトリップが28日土曜日29日の日曜日で持たれます。同志社京田辺聖書集会が28日土曜日午後1時から1時30分から持たれます。担当の先生は奈良泉先生です。街道のお掃除の担当の方は 28日土曜日に婦人会の遠藤さん、徳永さん、松本のり子さん、和田京子さん、よろしくお願いいたします。遠藤牧師の面会日はご予定です。面会日ですけども27日金曜日午後からです。どうぞ覚えて、ご相談などなされたい方はぜひ先生に面会してください。次週手術は7月29日聖霊降臨節第10手術です。関谷直人牧師がご奉仕してくださいます。説教の題が今日救いがです。どうぞ覚えてご出席ください。そしてそのあと礼拝の集会はといたしまして聖歌隊の練習があります。そして集会行事の予定といたしまして大国青少年ワークキャンプが8月8日水曜日から16日木曜日まで持たれます。どうぞお祈りに覚えてください。以上です。
すいません、また登場しますけれども次のページの、ところ、補足です。で、タイのワークキャンプとそれからフィールドトリップ私参りますのでその期間は、おりませんので、ご了承ください。それから次のページの、教会学校の夏季キャンプですがまだ空きがあります。CS の方以外でも募集しておりますので、よかったらご参加ください。それからタイのワークキャンプの報告会を8月の26日の礼拝後に行います。それから、一泊の収容会、やっと宿が取れましたので、皆さんに、紹介することができるようになりました。9月16日から17日、琵琶湖のリトリートセンターを今回を取ることができました。でテーマは、この年間テーマ隣人と苦しみも喜びも共にするということで私とそれから関谷先生に発題をしていただく予定を今のところしております。内容は仮の題ですけれども、魂の疲れた魂を癒すという、そして課題になっております生産について、発題して、そして、これからの将来のことも含めていろんなことをゆったりとした、素敵な環境の中でご一緒に語り聞き合えるそのことを、願っておりますのでぜひご参加いただきますように。なお先方の施設の関係でですねできるだけ早く、その出血を、送らなければいけませんので、申し訳ありませんが7月の末この日までに私か、三好純子役員のところに、メールやファックスでも構いませんのでお申し込みをいただければと思います。以上です。
報告は各自お目通しください。それでは前後左右の方とグリーティングお願いします。そしたら荘園29番を歌います。どうぞお立ちください。そして祝祷構想を持って礼拝を終わります。
その恵み、神の愛、聖霊の親しきお交わりが、今日と言いました回収一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。Thank you.
祝集会ご参加いただける皆さん、お座りいただければと思います。どうぞお座りください。祝集会のためにお残りの皆さん、できればお座りいただけましたら、人数等が確認できますので、お座りいただけないでしょうか。すいません、祝集会のためにお残りの皆さん、ぜひお座りいただけませんか。人数等を確認したいと思いますので、お座りいただけるとありがたいんです。
まだですね、今食事の用意をしていますけれども、私の話だけ先に始めようということですので、先にお手が空いている方はどうぞ椅子にお座りいただけますでしょうか。後ろの2人もよかったら中のどっか席に、もしあれだったら、丸岡さんにちょっとどっちかずれてもらってもいいし、そこ座って、はい、ください。はい、地区集会、これだけたくさんの方来てくださってですね、嬉しく思っています。最初は後ろの掲示板にですね、見たらですね、6人ぐらいしか人がいなかったんで、地区集会どうしようかなと思いましたけれども、これだけ多くの方に来ていただいて、本当に嬉しく思っています。で、地区集会って何なんだということでですね、言われるかもしれません。で、皆さんにお配りしているこの名簿の裏側のところにですね、裏側のこの一番下のところに四角、丸四角で囲んで、その名簿の発行とですね、地区集会の一つの目標というのが書かれています。で、要は、先ほど前でも言いましたけれども、その地区ごとで、地域ごとでですね、信仰の交わりを深めるということ、それからお互いに関心を持って